こんにちは、トミトです。今日は、チェイサーゲームダブルの6話かな ?6 話と、最近見た映画の話をしようかなと思うんですけど、まず、チェイサーゲームダブルですね。最近見たらすぐ喋る感じになってますけど、もう6話ですね。半分折り返して、後半戦ですけど、今日は、まあ、相変わらずネタバレ満載な感じで喋ってしまいますけど、まず、先週の終わりが、菅井さんがね、老部長を突き飛ばすっていうね、すごいことをやりまして、で、まあ、どうなるかっていうとこなんですけど、あとは、先週から言われていたのが、この、自分たちのプロジェクトチームの中にスパイがいて、そいつが、老部長に、情報を流してるとか、みたいな話をね、してたんですよ。冬が、自分しか知らないはずなのに、それを部長が知ってて、なんていうのかな。まあ、妨害をね、いろいろしてくるんですよ。で、誰なんだろうって言って。先週僕は、一番最後に入ってきた、多分、ボブぐらいの髪の毛で、メガネかけてて、結構真面目系の人がいるんですけど、あの人かなとか言ってたんですけど、結局違いましたね。で、まずその前に、菅井さんがね、部長をやってしまったんで、それでまあ、辞めさせられるとかね、そういうことはなかったんですけど、でも、プロジェクトチームから外すっていうことで、外されちゃったんです。もうあそこにいないんですよ。だから、菅井さんは。社内にはいるんですけど、あのチーム、冬たちのチームからは外されるっていうね、ことになって。そしたら、なんだっけ、冬と菅井さんのシーンが少なくなっちゃわないとか、思っちゃうんですけど。まあそれはさておき、それで、一人いなくなっちゃって、で、しかも菅井さんがあそこのチームのリーダーだったんですよね。なので、別の人が、まあ、入ってくるんですけど、それが最初の頃に、冬が、遅刻、子供がなんとかって言って遅刻した人で、もう来なくていいよとかって言って外した人なんですよね。その人が、復活してきてる。だからあの人がスパイなんじゃないとかって言ってたんだけど、問い詰めたら違ったというね。で、誰なんだっていう話になって、で、その時にいなかったのが、コスプレの人。よく、電話かかってくるとゲーセンにいて、いつも違うコスプレしてたあの人なんですけど、結局あの人っぽかったですね。なんかちょっとあの人だったら嫌だなとか思ってたけど、あの人でした、結局。で、まあ、なんだっけかな、今週は、あとは、そう、菅井さんたちも、誰がスパイなんだっていうことを自分たちでね、調べ始めるんですよ。で、そういう時のために、ここの会社には、ちょっとなんていうかな、便利な人っていうか、役に立つ人がいるっていうふうに言って。で、その人に、協力してもらって、で、その人がなんかね、エレベーターのカメラとか、そういうところをなんか、あれ、ハックだろうね、多分。ハッキングして、見てるみたいな感じの。かなり、キモい感じの、男の人が出てくるんですけど。で、その人が、その人に、協力してね、もらって、老部長のことを調べてもらったんだ、ですけど、そしたら、さっき言った菅井さんの代わりに入ってきた人、その人がね、老部長とエレベーターの中で何かを二人で会って、物を渡していたっていうのだったんですけど、結局それは、単純にアニメかなんかの脚本だったっていう。だからその人は、白だったっていう感じでね。あと、それで調べてもらって分かったのが、 なんだっけ、菅井さんたちの高校の時の同級生で、で、菅井さんが、その、冬の親に頼まれて、まあ、別れるっていう、別れたんですけど、高校の時、高校では大学かな？どっちだっけ？それで、その時に、その、彼氏役になってもらった、青山っていう男がいるんですけど、それと、老婆長が、会ってるっていうのもね、カメラに収められていて、それをね、見たところで、今回終わったんですけど。結構、だから今週は何がどうっていうよりかは、先週の、なんていうのかな、回収というか、そういう感じですね。あんまり、4話、5話、あたりで出てきた冬のうち、あのうちのことは特に、進展はないですけど、来週の予告でなんか、話があるみたいな感じで、あの夫婦がその家でねなんかやってましたけど、雷が鳴ってるみたいなちょっと変なダサめの演出だったんですけど、離婚するのかな？離婚するのか。でも、あの旦那に関しては、じゃあ、家出してた一週間、どこに行ってたのかっていう、やつですよね。あと、1話とか2話とかその辺見ると、ちょっとなんかこの人怪しいなっていう、ところがあったんで、だから離婚とかなんとかっていうよりも、そういう、何かしらがある？誰かと繋がってる感じのやつが出てくるのか。あとは、あの旦那は、冬が、レズっていうのを知らないのかな？もしかして。っていう気がする。なんか疑ってるでしょ？その、菅井さんとのことをさ。イヤリング見て、何かに気づいたみたいなシーンもあったし。だからその辺が進展するのかなっていうか。でもなんかさ、それを、今更言われてもっていう感じがしちゃうよね。こっち側からすると、見てるこっち側からするとさ。そうですけど、みたいな感じがしちゃうんだけどね。どうなるのかな。あとはそうそう、老部長が言ってたのは、やっぱりな、そこ攻めてきたかっていう感じなんだけど。結局、その、青山が、菅井さんたちを売ったわけなんですけど、写真まで撮ってね、二人はまだなんか付き合ってるみたいな。もうさ、なんか堂々とさ、個室でもないところでさ、くっついちゃってるからさ、あの人たちは。まあだから、別に職場では、それでも別に普通にね独身だったらいいんだけど、やっぱ老部長がそこを攻めてきたなって言ったのは、林冬は結婚して子供もいるよねみたいなことをね言ってたんですよ。だからね、まあその辺を攻めてくるのかなっていう感じだけど、まだ分かってないのは、老部長がなんでそんなに冬にこういろいろやってくるのかっていうことですよね。そこもなんか恋愛絡みなのかなとか、そんなはずはないと思うんだけど、何なんだろうね。あと分かってないのはさっきも言ったけど、旦那が誰かとのつながりがあるのか、何かを隠してると思うんで、その辺。それから、あとは、青山だよね。青山は、なんでそんな簡単に、まあ、あの人お金に困ってるっていうのは、出てるけど、それでそんなに簡単に、なんだっけ、菅井さんたちを売っちゃうのかなっていう、気がするんだけど、わからないことがいくつか出てきたんですけどね。 あとは、今回が6話なんで、7、8、9、10、あと4回か。3月ぐらいに終わると思うんですけど。まあ、今回はスパイが分かったっていうのと、それから、老婆長がね、2人のことを知ったっていう。まあ、それをどういうふうに攻めてくるのかね。大っぴらにするのか。でもそれはそれでさ、なんかまた別の問題が出そうですけど。そんな感じかな。なんか意外と今週はそんなに喋ることなかったな。まあ来週またお楽しみにって感じですかね。まあでも本当は青山っていうやつは何を考えてんのかなって感じですけど。まあいいや。また来週。そして、また最近見た映画、たまる前に喋っていこうっていう感じですけど、まず、見たのが、ローンレンジャー。ローンレンジャーね。これがディズニーの映画だったんですけど、ディズニーの映画なんですが、ディズニープラスとかで見たわけじゃなくて、今、いつも通り、プライムビデオで見たんですけど、最初に映画って始まるときに、その配給会社とか、制作会社とかのロゴが出るじゃないですか。いくつ出るんだっていうぐらい出る映画もありますけど、その時に、この映画、ディズニーの、制作なんて、最初にね、シンデレラ城が出るんですよ。あのシンデレラ城が出てくるのすごい強いなって感じがしますね。うわっていうか、強い感じ。で、この映画はですね、かなり変わった映画。設定が。子供が、まずなんだろうな、あれは。あれはなんて説明したらいいんだろう。なんか、ろう人形とかがあるところに行って、昔の西部開拓時代のなんか、やつがいろいろ並んでるとこ見に行くんですよ。で、まあ、昔のネイティブアメリカンみたいな人がいるところに、行くと、それがなぜかこう動いて、自分に話しかけてくるってね。その時点ではちょっと怖いんだけど。で、そこでその人がその昔のことを喋り出すんですね。で、その昔のことっていうのが、まあ映画本編なんですけど。喋り出した人の昔のやつが、ジョニー・デップ。なんですけど、また変な役をやってますね。この人ほんと変な役ばっかやってる、感じですよね。ジョニー・デップで変な役っていう、今、ティモシー・シャラメ、すごい美形の俳優さん、なんだっけ、この間のデューンとか、出てた人ですよね。デューンもなんか続編がやるみたいですけど。あの人がウォンカっていうのをね、チョコレート工場のもやって、もうなんか配信も出てるみたい。まだ有料版しかないけど。で、そのウォンカをジョニー・デップがやったやつ、去年だか一昨年だか見ましたけど、まあかなり変な癖の強い役ですね。だからあれを見てるから、何？ティモシー・シャラメがあんな感じのやつをやるのとかちょっと思っちゃうんですけど、多分違いますよね。あれはジョニー・デップが癖強すぎなだけで。だから、ティモシー・シャラメ版がどんな感じなんだろうっていうのはちょっと、楽しみですけど。まあこれも本当に変な役で、白塗りで黒、目の周りがなんか黒くて、で、頭にいつも死んだカラスを乗せてるっていう、すっごい変な役なんですけど。どういう話だったっけかな？ちょっともう忘れちゃったんだけど、もう一人メインの男の人が出てきて、その人となんかこう、いろいろやっていくっていう、全然説明になってないけど。まあ割と面白かったと思います。とにかくまた変な役やってるな、ジョニー・デップはっていう感じですかね。で、次、これがワン、ツーと あって両方見たんですけど、モータルコンバットとモータルコンバット2。これがなんか格闘ゲーム、かなり昔のやつから、シリーズで続いてるみたいなんですけど、モータルコンバットっていうゲームのやつらしいんですけど。まあでも、ゲームのやつって言っても、なんていうのかな、まあ設定があって、キャラクターがあって、ストーリーがあってっていう感じなんですけど。これがね、とにかくね、ストーリーとかなんとかっていうよりも、主人公の人が、あれは何人かな？中国の人だと思うんだけど、これがですね、うっちゃんなんちゃんのなんちゃんそっくりなんですよね。もうそれしか頭にないっていうかさ、一応ストーリーとか見てるんだけど、なんちゃんが戦ってるっていう感じでね。そういう映画です。で、モータルコンバット2も同じ役者さんたちが出てきて、一人ちょっと役者さん変わった人もいたかな。まあ、なんちゃんが世界を救うっていう感じの映画なんですけど。やばいな、こんな薄い話しかできないんだけど。次がね、これが結構面白かったんだけど、メッセージっていう映画で、メッセージ。これが、突如、世界の何箇所かに、巨大な石が現れるんですよ。それが宇宙船みたいなんですけど、形がですね、なんかおせんべいのバカウケみたいなやつなんですね。こう縦型の、なんて言ったらいいの？ブーメランの角度がかなり、緩くなったというか。それがあって、で、これの主人公が、言語学者なんですよ。大学で、あれは何語なんだっけかな、結構その昔のなんかやつを教えてる先生がいて、何歳ぐらいの人なんだろう、あれは。30代ぐらいの人なのかな。で、その人が大学で教えているんだけど、その時に、なんか世界のいろんなとこに、そのなんかよくわかんない、さっき言ったバカウケみたいな巨大な石のものがね、現れてっていう感じなんですよ。で、なんかそれが、その中に宇宙人がいて、中に入っていくと、タコみたいなね、宇宙人がいるんですけど。で、それと、こう、なんとかして、なんで来たのかとか、そういうね、コミュニケーションを取りたいっていうことで、その言語学者の人のところに、あれは何だろうな、FBI かな？わかんないけど。そういうなんか国の人が来るんですよ。で、軍隊とかもいて。で、そこに行ってですね。そのタコみたいな宇宙人のところに行くんです。で、まあ、もちろん言葉は喋れないんだけど、なんかね、イカとかタコが炭出すじゃないですか。あんなような感じで。ブシュッとこう出して、それがこう形になるんですよね。それがね、文字なんじゃないかっていうことで、結構何ヶ月かかかって、それを、解読していくんです。で、なんとなくこう分かってきて、その意思の疎通というか、やり取りをするんですけど、そういう感じのね、やつで、面白かったです、これは。結局でもね、それは、その言語学者の人っていうのは女の人なんですけど、その人がね、実はちょっと特殊な力があるみたいな、特殊な力っていうと、なんていうのかな、アベンジャーズみたいになっちゃうけど、そういうことじゃなくて、それがあるっていうことも、その宇宙人、に気づかされるというかね、教えてもらうというかみたいな感じの流れでですね、まあ良かったです、このメッセージっていう映画は。あと前に映画の話をした時に、去年見た映画の中でベストだって言ったのがゴーストドッグっていう映画があったんですけど、ゴーストドッグだよね。それの役者さんがなんか、よくって、この人の 映画他のも見てみたいななんて言って一本見たんですけど、このメッセージっていうのにもね出てきました。その人がなんていう名前だっけかな、すぐ忘れてるんですけど、ちょっとね目に特徴がある感じの人なんですけど、いや良かったですねこれはね。今回見たのが、ね、一番良かったかな、もしかしたら。次、ディパーテッド。あ、これも良かったかな、ディパーテッド。誰が出てたっけ、有名な人が出てました。ディカプリオ。ディカプリオとマット・デイモンが出てるんですけど、これはね、ダブルスパイみたいな映画なんですよ。最初のシーンが、子供が、なんだろうな、あれ、ダイナーみたいなところで、ご飯食べてて、っていうところになんか悪そうなおじさんが入ってくるんですけど、それがジャック・ニコルソンか。で、そこから、成長した姿になって、それをマット・デイモンとか、あとは、なんだっけ、さっき言った、ブラピじゃなくて、なんで出てこないんだろう。タイタニックの人だよ。ディカプリオだ。最悪だよ、もう。さっき言ったのに。で、結局これはですね、その、ジョニー・デップじゃなくて、その悪いおじさんね、マフィアなんですよ。ジャック・ニコルソン、ジャック・ニコルソン。それがですね、マフィアなんですけど、それと繋がっている、子供の時から知っている、やつが、警察になって、その、なんていうのかな。警察になるんです。で、警察なんだけど、マフィアの親分と繋がってるっていう、ことで、まあ、都合がいいんですよね。で、もう一人、ディカプリオは、もともと悪だったんだけど、その、警察になるんです。で、警察になったんだけど、なんでお前みたいなやつが警察になったんだとかってすっごい言われるんだよね。なんかもうちょっとかわいそうになってくるんですけど。で、そんなこと言われているうちに、お前は、その、なんていうかな、その、特別なね、身分じゃないやな。その、戸籍とかは違うやつ用意して、やるから、そのマフィアのところに潜入しろっていう風に言われるんですよ。潜入捜査っていう感じで、結局、まあ警察なんだけど、警察じゃないっていうね、身分をもらってるから、警察から。で、それでそのマフィアの中に入れって言われて、で、入って、その、逐一、情報を警察の方に、こう送るわけです。そのマフィアのボスを潰したいんで、警察は。だけど実はその警察の中にもその子供の頃からつながってる、やつがいて、だからね、警察側にスパイがいて、それからマフィア側にもスパイがいてっていう感じで、これがね、そのいろいろ絡んでくるんですけど、騙し合いみたいな感じです。かなり面白い。面白いけど、結構、なんだろうな、やっぱり、銃とかいろいろ出てくるんで、痛々しいシーンが多いです。北野武の映画とか、見慣れてる人だったら大丈夫だと思うけど、僕も結構北野映画見ましたけど、それでもちょっと嫌だなっていうようなシーンはいっぱい出てきますね、この、ディパーテッド。でも、ストーリー自体はすごい面白い。なので、そういうちょっと嫌だなっていうシーンが出てきたら、パッて飛ばせるような、ね、感じ。だから配信とかで見るのはちょうどいいですけどね。まあこれもセリフがあれですね。ファッキンファッキンが多いですよね。面白かったですね、これもね。ディパーテッド。そして、次。キサラギ駅。これは、日本の映画です。僕日本の映画はほぼ見ないんですけど。だけどこれはなぜ見たかというと、浜松が出てくるんですね。浜松の私鉄 があるんですけど、市電って言ったらいいのかな、遠州鉄道っていう遠鉄電車っていうのが出てくるんですけど、遠鉄電車に乗っていて異世界に行っちゃうっていう話なんですよ。で、なんかずっと聞いたことがあるなと思って、2年ぐらい前に公開されたみたいなんですけど、この遠鉄電車が結構これに関してノリノリで、まあ結構そういうのね、乗るんですよ、あの会社って。面白くて。去年だったかな、あの、エヴァンゲリオンのラッピング電車やってたりとかね、なんでどういうふうつながりでやってたのかわかんないけど、あの、一番その、始発の駅の階段のところもなんか、エヴァンゲリオンの一色になっていて、階段のところがね、ペイントがされてて。で、なんかそういう、もともとは、昔の2チャンネルで、なんか書き込みがあって、木更木駅っていう、あ、なんか、急に知らないとこに行っちゃって、木更木駅っていうのが、とこに今いて、降りるべきかどうかみたいな、そんな書き込みをしてたんだけど、その人がなんか急にいなくなっちゃって、みたいな、そういう、まあ、都市伝説って言われてるんですけど、そういうやつ、それを、映画化したっていう話なんですよね。なんでそれが、浜松のそれなのかわかんないんですけど。どうもなんか、木更木駅っていうのが、遠鉄電車の中の駅に、鷺宮駅っていうのがあるんですよ。鷺宮。浜松駅から割と、行った方、ちょっと遠い、ところに行った駅なんですけど、それがモデルじゃないかという説もあるんですけど、僕もちょっとそんな細かく調べてないんですけど、本当にそうなのかわかんないんですよね。で、まあだからそれを元にして映画化したっていうことなんで、まあその2チャンネルの話がそのまんまっていうわけじゃないみたいですけどね。だけどその2チャンネルのやつをよく知ってる人からすると、だいぶこの映画の話違わないっていう感じもするみたいですね。で、まあ見てみたら、浜松の、まあ、駅周りが出てきて、しっかり遠鉄電車が出てきて、新浜松から乗って、どこそこに行って、何時何分のに乗って、で、一回乗り過ごしたんで、別、あ、まあ、なんていうの、その、戻ってきて、また、違う電車に、最終って言ったかな、それが、に乗って、って言ってたら、その遠鉄電車の沿線には、トンネルがないんですよ。トンネルがないんだけど、急にトンネルにガーって入って、あれ?と思って。で、パッて目覚ましたら、トンネル抜けたらですね、全然、知らないところを電車が走ってて、で、そこで降りて、まあ、いろいろ起きるっていう感じの話なんですよね。まあ、どういう映画か全然僕は調べないで見たんですけど、見たらですね、なんていうかな、まあ、暗くて趣味の悪いホラーでした。僕は嫌な日本映画だなって思う典型みたいな感じのやつでしたね。なんかこういう映画なんだっていうか、ちょっと、なんだろうな、素人っぽいかも、と思いましたね。偉そうですが。そしてですね、なんか簡単に行けすぎなんですよね。で、昔その異世界に行ってしまったっていう人に、まあ、インタビューしに行くんですよ。学生の役なのかな。で、その人から話を聞いてたら、こうやって行けば、こういうルートで電車に乗れば、その異世界に行って木更木駅に行けるんじゃないかみたいな風に思って実際やったら行っちゃうんですけど、で、まあどういうことになるかっていう映画なんですけどね。まあまあ、趣味が悪い感じですかね。 次、美女と野獣。美女と野獣って僕ディズニーのものなのかなと思ったんですけど、なんかでも映画を見てる感じでは違うのかな。ちゃんと調べればよかったんですけど。これが007に最近ボンドガールとして2作ぐらい出てたレア・セドゥっていうフランスの女優さんが出てるんですけど、美女と野獣っていう僕ストーリーあんまりよく知らなかったんですけど、あ、こういう話なんだっていう感じで、VFX というか、それがすごいですね。CG って言ったらいいの？ CG って言って今でも言っていいのかわかんないですけど、VFX かな。すごいですね。まあそこが魅力かな。その映像がっていうところ。そのぐらいしか喋れませんけど。次。エイリアン対プレデター。プレデターっていうのが何なんだろうって、まだよくわかんないんですけど、だから見てみようかなと思って。だけど、プレデター自体が、まあいろんなシリーズがあるんですけど、今プライムビデオで来てるのがなくて、もう一本ちょっと今確保してるのがあるんですけど、とりあえず一本見たのがエイリアン対プレデターね。なぜかエイリアンとプレデターが戦うっていうか、みたいなね、やつがあって、なんで戦うことになるのかっていう、話なんですけど。でね、まさかの人間とプレデターが意思疎通しちゃうんですよ。で、一緒にエイリアンと戦うみたいな感じになるんですけど、プレデターってまず何って感じなんだけど、落ち武者みたいなルックスなんですよね。で、最初出てくるときは、仮面をつけてるんで、人間にしか見えないんですけど、でもその仮面を取ると、やっぱりキモいですね。キモいです、とにかく。顔がキモい。まあ、宇宙の生命体って感じなんですけど、あのルックスだと、ちょっと宇宙人っぽさがないんですよ。エイリアンはまだその、まあ、エイリアンもあれだけどね、頭があって、5体あってっていう感じだから、あれですけど、プレデターの方が人間っぽいですよね。エイリアンはいつも通り、ぬちゃぬちゃで、キモかったですけど、プレデターも仮面取るとキモかったですね。まあまあ面白かったかな。でもこのエイリアン対プレデターもなんか、続編があるみたいですけど、それから、ターミネーター・ニュー・フェイト。これ、ターミネーターシリーズの一番新しいやつみたいなんですけど、ターミネーター2の、正当な続編と言われてるんですね。監督が確か変わってるんですよ。ターミネーター2って来て、そっから、その次ぐらいから監督が変わって、いろんないくつかのシリーズ、続編があるんですけど。だからその元々の監督がまた、撮った映画なので、ターミネーター2からの続編っていう感じになるみたいですけど。まあとにかくね、死なないんですよ、ターミネーターが。未来から来ただかなんだかってやつで。未来、なんだろう、その時系列がよくわかんないんだけど、どうやって来るかもわかんないし、どうやって時間を飛び越えてくるかのかもちょっとわかんないんですけど、ちょっとね、未来とか過去とかいろいろ出てきて、シュワちゃんも出てくるんですけど、まあとにかく死なないんですよ、その相手の敵のターミネーターがね。大変です、見てるのも。でもこれも結構お話筋は面白いかなっていう。面白かったですね。ターミネーターでね、その違う監督のやつで見たやつで、ジェネシスってやつだったっけかな。なんだっけ。ゲームオブスローンズのドラゴンの国の女王、この人が出てたやつ、あれも結構良かったなっていう感じですけど。あれは確かあの人がやったのは、サラコナーの若い時の役だっけかな、確か。そんな感じですけど。それから、ギビーデンジャー。これはですね、 なんかイギーポップっていう昔のロックミュージシャンがいるんですけど、そのイギーポップっていう人が昔やってたバンド、大昔やってたバンド、ストゥージズっていうバンドがあるんですけど、それのなんか話、ドキュメンタリーみたいな。イギーポップっていう名前はなんとなく聞いたことあったけど、まあ、こういう人なんだっていうか、でもそのバンドの話とか聞いてても、なんでこの人がそんなに有名というか名前が残っているのかなっていうのがちょっと僕はよくわかんなかったですね。その時変だったからっていうだけじゃないっていうか感じがします。音楽も別にっていう感じだけど、ちょっとよくわかんなかったですね。やっぱその時の人じゃないと通じないかなっていう感じがしました。あとはレザーボアドックスで、レザーボアドックスっていう映画ですね。これよくパロディとかに使われてる有名な映画で、昔スマップのスマスマで時々オープニングでやってたんですけど、裏切り者っていうタイトルで、この中に裏切り者が一人いるって言って、なんかみんなそのサングラスに黒スーツで出てくるんですけど、でタバスコがいっぱいかかったピザがどれか一つだけあって、みんなでこうロシアンルーレットみたいな感じで食べるんですけど、そんなのがありましたけど、あと他にもこれをパロったものっていっぱいあると思うんですね。あの音楽も有名だと思うんで、この映画は見たことないけど、あ、なんかこういうの見たことあるなっていう、どっかで何か見たことある人が多いんじゃないかなっていう感じなんですけど、いつの映画だっけかな、90年、80何年、かなり昔の映画なんですけど、やっと見たんですよね。で、監督がタランティーノの最初の作品なのかな、本にも出てきます。で、まあマフィアみたいな、人たちなんですけど、この中にその裏切った人が一人いる。あのね、宝石屋に強盗に行くんです。7人ぐらいで、7人プラスあとなんかそれのボスっていうのがあって、ボスがその今回のまあ仕事、大きい仕事なんで、これがうまくいけば遊んでくださるみたいな感じなんですよね。で、そこにこう7人でそれぞれ役割を、分担して強盗に行くんですけど、あれは強盗自体はうまくいったのかな。だけど、なんでこんなタイミングで警察が来るんだっていう感じで、警察が来ちゃうんですね。で、みんなこう逃げてくるんだけど、だから誰かこの中に裏切ってその警察にリークしてたやつがいるんだろうっていうのが話の大筋なんですよね。で、やっぱり裏切り者が一人いるんですけど、まあ結局誰だったかは言いませんけど、これもね、かなり血がいっぱい出てね、ちょっとそういうのが嫌だなって人には、まあ、僕も嫌ですけど、相当血がいっぱい出るし、バンバン打つし、まあそんなシーンもありますけど、話は本当に面白かったですね。で、あとね、これ最初のシーンのところからそうなんですけど、会話のシーンがすごい長い。で、無駄な会話のシーンが長いんですよ。なんかバカ話みたいなやつ。だけどなんかそれもそれでリズムがあってっていうような感じ。で、ネタバレというか、いろんな人のレビューを見ていくと、どうも低予算で撮った映画らしいんですよね。だからそういう会話劇みたいな感じになってるっていうふうに、言われてて、あ、なるほどなと思ってるんですけど。一番最初のなんかレストランみたいなところのシーンも結構、まあまあ時間が長く、撮られてるし、あとはですね、まあ外のシーンもあるけど、最後まで出てくる倉庫の中、 このシーンがすごい長いんですよね。でそこでのそのいろんな会話というか、まあこうそこでは裏切り者が誰かっていう話になってくるんで、バカ話っていう感じではないんですけど、すごいね会話が多いですよ。で同じ場所でその長い会話がなされるんで、なんていうのかな、こう舞台を見てるような感じがちょっとしてきますね。舞台もその背景が変わったりとか場面が転換したりとかありますけど、結構その舞台っぽいかなっていう感じがしました。もしかしたらやってるかもしれないけど、舞台ですごくね舞台っぽい雰囲気の映画でしたね。
Tomito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.